法令上の制限3、310ページ、国土利用計画法になります。国土利用計画法はですね、どういう目的で作られたかというとね、地下のことを抑える。もう一つ、国土を有効に利用しようと。こういう目的ですね。で、どういうふうに、まあ、それでチェックしてるかというと、届け出させてチェックしてるんですね、今はね。で、310ページ下の方、届け出せ、事後の届け出、いわゆる事後届け出、まあ、例えばここがほとんどですね、指定されてるのは、一定規模以上の面積、例えば2000平方メートル以上の取引を行った場合、一定事項ですね、取引価格とかね、あるいは対価の額とか、ね、それから土地利用目的。それを知事に、事後届け出させるね。契約した後に届け出させると。そしてチェックしようと。価格とかね、目的をね。それからあとですね、まあ、土地の価格がですね、まあ、こう、ある程度ね、こう上昇してきた場合にね、収縮区域というね、区域を指定して、ね、そういう区域内では、事前の届け出、契約前にね、届け出させて、先にチェックしようという形で、まあ、事前届け出っていうのがあるんですね。それから311ページ、監視区域といってね、これはまあ、地価が急激に上昇するようなことがあればね、監視区域を指定して、ね、やはりそこでは事前にね、届け出をさせる。で、この監視区域はね、特に届け出面積を各都道府県の規則でね、決めて引き下げができるんですよ。だから小さいね、面積でも、まあ、事前に届け出させるね、ことができます。それから許可制というのがあります。まあ、ほとんど出てないですね、これは。あとね、丸の7で、有給土地制度となりますけどね。で、まず国土利用計画を理解するには、そのとことん覚えをね、しっかり押さえてください。で、まずね、その3つですね、権利性、対価性、契約性、これをしっかり理解してください。はい、まず権利性ね、土地に関する権利で、土地の所有権、地上権、賃借権と、これらの権利の取得を目的とする権利が対象になります。それから、対価性があるということね、その契約自体にね、はい、土地に関する権利の移転または設定が、対価を得て行われることね、つまりそこに売買代金発生したりね、何かするってことですね。それから、それが契約予約であるということね、土地売買とのね、はい、契約とか予約であること。はい、で、その下ですね、容器1、権利性、2、対価性、3、契約性の3要件を満たしている場合にね、届け出が必要になりますよ。したがってね、3要件のうち1つでもね、欠けてる場合は、届け出対象となりません。全く届け出の対象外の土地になります。例えば、土地売買契約ですね、まあ、あるいは条件付き売買契約も、ね、含みますが、これはもう当然ね、まあ、所有権が移ったり、対価性がね、ありますからね。で、また契約でありますからね。まあ、そういう対象となってくるわけですね、届けの。ね、そういう売買の予約も含めてね。それからその他、市場権、いや、新車権の設定で、そこに権利金が伴っているとき、ね。この場合は対価性があると認められますからね。やっぱり契約でもあるしね、届けが必要ということになってきますね。しかし、そういうの場合ですね、所有権の無償の取得で、契約ですが、対価性ありませんね。ただであげるわけですから、所有権が移ってもね、まあ、契約であっても、対価が発生しませんよね。だから全くね、届け出対象外の土地ですね。ね、その他、相続の場合もね、対価性もないし、契約でもないですから、全く対象外の土地です。届け出言いません。その他ね、抵当権、試験、地域権。ね、こういう設定はね、土地に関する権利は与えませんよね。ですから、全く対象外ですね、届け出の、ね、対象外。312ページに入りますね。他県では、まあ、この辺りから取材されています。事後届け出制ですね。はい、大規模な土地取引の事後届け出。はい、届け出を出動する場合ですね。はい、規制区域、中止区域、または監視区域の、いずれも指定されていない土地の区域において、一定規模以上の土地の所有権、地上権、賃借権ね、この対価を得て、移転または設定する契約予約ね、そのまま提携した場合には、当事者のうち、そこを押さえてください。権利取得者、権利取得者は、その契約者から記載して、はい、2週間以内ね、土地利用目的と対価の額等ね、土地所在地の市町村長を経由して、届け出知事にね、届け出なければならないということで、まあ、契約した後2週間以内に、ね、届け出るんですよね。誰が、そう、権利取得者でしたね。で、あとはね、面積を押さえてください。じゃあ、届け出必要な面積。はい、市街区域内では、はい、2000平方メートル以上の都市取引ですね。だから、市街化区域以外の都市計画区域内では、はい、5000平方メートル以上。それから都市計画区域外とか、全都市計画区域内は1万平方メートル以上ですね。まあ、その図をね、参考としてください。市街化区域2000、ね、市街化調整区域と、市線区域は5000以上。それからね、全都市計画区域と都市計画区域外は1万平方メートル以上届け出必要だよということになります。313ページですね。一段の土地における届け出が必要な場合ね、これも多いですよ、取材がね。要するにね、地続きの土地ね。そういうものを、まあ、要するに買いやすい場合があるんですね。まあ、例えば、不動産業者とかそういうのね。で、これ、市街化区域の一つの例なんですが、ね、X さん、Y さん、Z さんが、例えばね、市街化区域で隣接する土地、1000平方メートルずつ持っていたとしましょう。ね、一覧の土地でね。で、A というね、まあ、例えばマンションの、そういうね、業者ですね。土地が必要ですから、買いやすいわけですよ。ね、X さんとこ行って、ね、契約したりね、Y さんとこ行って、契約したりね、また、改めて Z さんとこ行ってね、1000平方メートル取得したりしますよね。こういう場合、市街化区域で1000平方メートルだったら、届けて、いませんよね。2000平方メートル以上だから、届けてはね。ね、でも、この場合、結局3000平方メートルの土地を取得することになりますから、いいですね。これ買い集める場合は、買い集める、つまり買い集めた面積、これで判断されるんですよ。個々の面積じゃなくてね。ですから、まあ、星マークにちょっとありますけどね。個々の取引を見れば、届け出必要な面積に満たない取引であってもね、取得した面積の合計、買い集めたね、面積の合計が、はい、届け出の必要な面積に達すれば、ね、個々の取引について届け出しなさいということなんですね。ですから、まあ、これに3000ね、取得したんだったら、ね、まあ、あるいはね、まあ、計画的にも分かってれば、ね、その都度、ね、届け出していくんだということですね、権利取得者名さんね。この辺をね、出してますね。下の場合はね、分譲する場合です。分譲する場合はね、まあ、X さんが、買った面積が1000だから、これ市街化区域で言いませんね。Y さんの買ったのも1000だからね、言いません。Z さんも1000買ったんだから、ね、これは言いませんよということですね。それから、そうですね、届け出の適用除外っていうところも押さえてください。この場合は届け出いりません。はい。まあ、その届け出面積未満はいらないということですね。それから民事調停法による調停の場合とか、歯が出てますね、歯がね。当事者の一方または双方がね、国、地方公共団体、その他、政令で定める法人である場合は、届け出いりません。それから農地3条の第1項の許可を受けることを要する場合もいりません。それから、競売による場合ですね。競売で取得する場合ありますよね。これはもう届け出はいりません。適用除外です。一、対価性のある取引、有償契約であるんで、売買交換等の場合は届け出必要なんですが、対価性のない、ね、取引である贈与とか、あるいは権利金の授受のない地上権、賃借権ね。これは届け出はいりません。314ページですね。そこにですね、届け出必要なね、土地売買等の契約、左側。で、届け出不要なもの、右側。出てますので、この辺もね、やっぱり何度も出されてますんで、ね、ですから、まあ、当然ね、面積が面積以上であれば、まあ、売買契約と予約とかね、地上権、賃借権の設定とかね、あるいは大仏弁済とか、譲渡担保ね、それからあと、交換ですね、交換。これはね、注意してください。結構出てますからね。まあ、米の6ですね、下の交換の場合はね、金銭の授受の有無問いません。ということですね。それから、共有持ち分の譲渡も注意してください。米の7にもありますけどね、土地の共有持ち分の譲渡はね、その持ち分を面積に換算して判断してくださいね。それから、今度、届け出不要なもの、そう、抵当権とか地域権、エコ作権、ね、使用対策とか、不動産試験、贈与相続、こういうものはね、届け出いりません。まあ、先ほどのね、 届け出が必要な、まあ、基本的なところで学んだよね。全く違う権利だったりね、対価性がなかったりしますからね。それが315ページ。韓国。このね、とことん覚えが忘れませんですね。はい。土地利用目的の変更の勧告ね、ここを採用ください。都道府県知事は、事後届け出があった場合において、その届け出に係る利用目的が、土地利用基本計画その他、土地利用に関する計画に適用せず、都内土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため、著しい支障があると認めるときは、そうですね。届け出後3週間以内です。ただし、各国に、届け出後3週間以内に勧告ができない、合理的な理由があるときには、3週間の範囲内において、延長した期間内に、はい、届け出にかかる土地利用目的の変更すべきことを勧告できますよということですね。3週間でも最低ですね。それから、事後届け出制においては、届け出を受けた都道府県知事が、取引価格ですね、つまり、対価の額、これについてね、勧告することはないので、ね、よく間違いますね。利用目的の変更は勧告するけどね。はい、公表、都道府県知事は、勧告を得たものは、勧告に従わないときは、その旨及び勧告内容を公表ができるってなってますね。必ず公表するわけじゃないでしょ。ただし、この場合、罰則の適用はありません。これが出ましたね。だから処分の斡旋等の措置、都道府県知事は勧告に基づき、利用目的の変更がなされた場合において必要があると認めるときは、当該土地についての権利の処分の斡旋その他、措置を講ずるよう努めなければならない。まあ、努力目標みたいなね、形ですね。上限、都道府県知事は事後届け出をしたのに対し、その届け出に関わる土地利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることができると。はい、違反の場合はこれ出てきます。届け出をしなければならないのに、届け出をしないときは、はい、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する旨の罰則適用されますよ。はい、ただね、土地売買との契約の効力には影響はないですけどね。上のね、論で見たように、勧告に従わないときね、これは罰則はないですけど、届け出をしなきゃいけないのに届け出しないと罰則があるんですよ。そこ間違いないです。してくださいね。316ページ、事前届け出制、まあ。この辺りは取材が少ないですけども、収縮域内のね、指定要件をちょっと見てみましょう。どういう場合に指定するかね、収縮域の指定、都道府県知事は、地下が一定の期間内に、社会的経済的事情の変動に照らして、相当な程度を超えて上昇または上昇する恐れがある。これはですね、はい、それには5年以内の期間を定めて、収縮域指定できますということですね。で、これはね、事前届け出ですから、はい、都市売買等の届け出、収縮域内において一定規模以上の土地の所有権、地上権、賃借権を対価を受けて、一定または設定する契約を締結しようとする場合ですね。ですから、契約はできません。で、それは当事者、ね、当事者はあらかじめね、土地利用目的、対価の確保を都市所在の市町村に直結して、届け出ね、まあ、事前届け出が必要になってきますよね。その面積はね、事後届出制の面積と全く変わりません。それから、あと、まあ、317ページね、まあ、適用除外、それも同じですね。それからですね、この318ページ、とことん覚えてみありません、ね。これはね、短縮期内の都市取引の届け出で、短縮期に指定を押さえてください。はい、指定基準ね、都道府県知事は、規制区域外で地価が急激に上昇し、またはその恐れがあり。そうですね。適正かつ合理的な事業の確保が困難となる恐れがあると認められる区域は、はい、5年以内、5年以内期間を定めて、短縮区域の指定ができます。で、短縮区域の場合はね、面積は都道府県の規則で決めます。はい、短縮区域内の届け出の特例ね、引き下げがありますよ。短縮区域内では都道府県の規則で、はい、届け出が適用されない、都市の面積の限度を引き下げられ、当該、その、ね、都道府県の規則で定める面積上のね、はい、土地の所有権、地上権、賃借権を対価を得ていて、また設定する契約ね、予約を締結しようとすれば、当事者はあらかじめ、ね、契約前にね、土地利用目的、対価の確保を、ね、その所在の、ね、市町村直結して、都道府県知事にね、事前の届け出をしろということなんですね。それでですね、あと、ま、321ページのところにまとめがありますので、まず覚えるのはですね、学習徹底的にまず先やるのは、事後届出制ですね。そこをですね、徹底的にやってください。それと、まあ、それがま、理解できてきたらね、今度事前届出の収縮域、監視区域ね。まあ、許可制の方はね、まあ、その表をね、見ておくだけで十分ですね。322ページ、農地法。農地法ですね、これ、農地法のまず目的ですね。この法律の目的というのは、まあ、いわゆる農地をね、効率的に利用する。まあ、つまり、そういうためにね、まあ、いわゆる耕作者の地位の安定ですね。それとは、国内の農業生産の増大、そういうものを図ってね、国民に対する、まあ、食料の安定供給をね、していこうという、こういう法律なんですよ。まずは、用語の定義ですね。ここは、まあ、出てますよ。用語っていうのは結構ね、出てますので、足の一つぐらいで出る場合がありますんでね、押さえてくださいね。まず、農地はどういう土地かね。はい、農地は、耕作の目的に供されている土地です。耕してね、稲、麦、蘇菜部、果樹、茶などの作物を作っている土地ね。ですから、こういうものが農地ですから、原票が産に、原野は農地でありません。で、農地を判断する場合ですね、まあ、現況でね、客観的な土地事情で、ね、判断しますので、登記簿上の地目とは関係ないですね。これ出てます。登記簿上の地目が他と畑になっていてもね、現状が農地でなければ農地とならないですね。また反対に地目が、登記簿上の地目がね、山林となっていても、現状が、ね、農地であれば、ね、農地として規制を受けますよとね。また、所有者また使用者の主観的意思に関係なくね、客観的事情で判断されます。それから、一時的状態ではなくね、継続的状態で判断しますよと。で、この意思、一時的労力不足などの理由で、休耕ですね、有給化していても、すぐ農地として使用できる土地は農地でしょう。これ注意してね、反対に宅地として買った土地を住宅建築までの間、一時的にね、再エントとして使用している土地は、これは農地じゃありませんのでね。それから農地かどうかの判断材料としてね、やっぱりね、どれぐらいね、肥料なんかをこう、施しているかね、そういう労働力の投下の程度も、まあ、判断基準となりますけどね、323ページね、これも採取ください。採取放牧地は、農地以外の土地で、主として耕作、または、幼稚の事業のための採取、または宅地の放牧の目的に供するものを言いますね。ですから、牛とか馬とか放牧してね、草を食べさせるような、まあ、養殖しているような土地のことですね。農地の処分制限があります。3条4条5条ですね。3条4条5条。よく出ますね、これはね。はい。農地の処分制限で、まず3条からいきましょうね。農地を3条の許可というのはどういう場合か。はい。A さん、これね、農業者です。農地とか採取放牧地をね、持ってて、それを B さんにですね、耕作目的などでね、権利をするわけですね。それに売買とか賃貸によって、ね、まあ、農地を耕す人がね、A さんから B さんに変わってしまう。これを権利をと言いますね。そうすると、この B さんが、もし農地を耕すことができなければ、ね、やはり農地潰れちゃいますから。ね、ですから、まあ、そういう面からチェックするためにね、まあ、3条の許可で、まあ、農地の許可を受けろということなんですね。で、権利用とは、農地または採取放置に関する権利を設定したり、移転したりすることを言います。所有権をね、まあ、こう移転したりね、地上権を設定したり、栄光作権、試験、賃借権、使用対策による権利との使用収益権を目的とする権利が対象となりますね。抵当権は含まれない。これ注意してください。抵当権はね、農地に抵当権を設定してもね、それをね、他の人が、まあ、そのね、まあ、例えば金融機関がね、その農地を使うってことはないですから、金融機関にね、使用収益が移転するってこともありませんのでね、抵当権は含まれないから注意してください、ここはね。まず本部にありますね、丸一、農地採取地の権利移動の制限、原則農地採取地のままでね、いわゆる耕作目的ですよね。そういう形で所有権、栄光作権、地上権、賃借権等の使用収益権を設定移転する場合は、当事者が、はい、農業委員会の許可、農業委員会の許可を受けなければなりませんと、米、権利取得者が居住地の市町村の区域外のね、農地採取地の権利を取得する場合においても、当該農地等の損する市町村の農業委員会の許可を受けなければ ければならないと。つまり、工作目的で権利移動の場合はね、とにかく農業委員会の許可一本です。はい、米、料金の権利を売買、賃貸、贈与、競売、一時使用で取得する場合、この辺大事ですね。また、市街区域内に所在する場合であっても、3条の許可を受けなければなりません。3条の場合はね、全国どこでも農業委員会の許可が必要ですよと。ね、たとえ市街区域内にね、の場合でもそういう特例というのはありませんからね、注意してください。で、また次のページね、デート権の設定や相続による権利取得は許可いりませんので、ね、注意してください。それとですね、その下の米4、これをサイトで、ね、出てますから、原票山林、原野などを、工作目的で取得する場合は規制受けませんから、この場合ね、農地が増えることがあっても、得ることはないからですね。とことも覚える。で、例外があります。次の場合には、ね、許可不要であること、これも押さえてくださいね。国または都道府県が上記の権利を取得する場合、またはね、土地収用法により、収用または使用される場合ですね。ですから、まあ、強制収用とかね、強制使用の場合ですよね。それから離婚による財産分与により取得する場合、それから包括遺贈により取得する場合、それから遺産分割により取得する場合、民事調停法による農地調停により取得する場合ですね。また、米、相続や遺贈と、まあ、これは包括遺贈ですね。そういうものによって、農地、再送地のを取得したものは、まあ、許可はいらないけど、はい、期待なくその農地、再送地の損する市長さんがね、農業委員会にその旨を届け出なければならない。これを押さえてくださいね。相続や遺贈等の場合はね、期待なく届け出ると。で、注意のところですね、注意。必ずしも契約締結前に許可を受ける必要はなく、所有権、まあ、移転前に、ね、許可を受ければいいと。まあ、5条の場合ね、後で出てくる5条の場合もないです。そうですね。だから契約して、例えば1年以内にね、所有権を移転するという場合もありますから、その場合はね、その1年以内に所有権を移転をするね、その前までに許可を受けておけばいいということですよね。それから3番、権利を取得しようとするもの、またその世帯が移転面積以上の農地を取得して、農業を行うとの一定要件を満たせばね、許可を受けることができますと。つまり、農業と行わないもの、個人法人は許可を受けることができないということですね。それから許可を受けないで、農地再送地について、所有権等の移転等が行われた場合には、その行為、契約の効力が生じない、つまり、そういう契約が無効であるということですね。で、また、早速、3年以下の懲役または、300万円、各法人の場合は1億円以下の罰金が適用されますと。次のページですね、農地法4条の許可になりますね。4条というのはね、あの権利移動はありません。A さんが自分で持っている農地ね、そこの農地ね、それを自分でですね、自宅にしたり、アパートにしたりね、山林にしたり。要するに、自ら農地の自ら転用なんですよ。こういう場合も許可いりますよ。4条許可とは、自ら農地の自ら転用の制限、自分の農地に自宅やアパートを建てたり、山林にするなどの権利移動を伴わない転用制限ですね。一時的転用も含まれます。ただし、再送放牧地の自己転用は4条の制限を受けませんから大丈夫ですね。ですから、あくまでも4条というのは農地のみのね、法律です。で、本文、農地の権利移動を伴わない転用の制限ね、再送地関係ないです。はい、農地の権利者が、その農地を転用する場合は、都道府県知事等のね、許可が必要です。はい、括弧、都道府県知事、農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、指定都市、市町村長の、ね、許可になります。で、まあ、そこにありますね。農地の転用は都道府県知事等の許可。ただ例外がありますよ。右側を押さえてくださいね。例外。市街区域内の特例というのがありますね、4条には。市街区域内では農業委員会に届け出すれば許可を受ける必要はありませんから、これを押さえてください。はい。で、例外ね。次の場合には許可不要ですよ、と。はい。丸一、国または都道府県等が道路、農業用、用排水施設等に、共有、共有する場合ですね。つまり転用する場合ですね。それから米、ただこれは注意してください。国または都道府県等が農地を農地以外のものにする、共有する場合ですね。許可不要の場合を除き、都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなされると。つまり国とかね、都道府県等が農地をね、例えば、庁舎にするとかね。そういう場合は、地位と協議が必要だということですね。それから、丸のに土地収容法によって、収容または使用者の農地を、その収容、使用にかかる目的に、まあ、共通、転用する場合ですね。それから、丸のさん、これ要注意ですね。自己所有の農地、2R 未満に限ります。2R というのは、200平方メートル、ね、未満に限ると。そういう農地をですね、農業用施設に共する場合、農業用倉庫にね、するとかね、サイドとか畜舎とかね、そういうのに共する場合は、要するに、まあ、とかいらないという例外ですね。それから、再送放牧地について、その所有者が自ら転用する場合、まあ、再送地はね、この規制に入りません。それから、市町村が道路、河川、堤防、水道、ため池にする場合ね、これは許可いらないよと。でもしね、許可を受けないで農地をこう転用した場合ね、原料回復とかね、転用工事の中止などの命令に、まあ、があってね、それに違反した場合ですね、原則3年からね、懲役300万、あるいは法人の場合は1億円から罰金になって適用されるということで、非常に厳しいね、まあ、罰則もあるということですね。5条に入ります。はい。そうですね。農地用工場というのはね、つまり、A さんが、それ農地持ってますよね、再造地とかね。それをですね、売買とか賃貸で、ね、工作目的じゃなくてね、転用目的で権利をするんですね。ですから、A さんの農地が、まあ、売買されて、あるいは賃貸されてね、その農地がマンションになったり、資材置き場になったりね、宅地になったりする場合ですね。まあ、右にもちょっと書いてありますけど、農地は再送地を宅地等に転用する場、専用する目的でね、取得する場合の制限が書いてありますが、まあ、これはね、結構そうですね、まあ、農地なんかを仕入れて、宅地にするとかね、マンションにして、それで分譲する。そういう場合のケースですね。はい、本文に入りますね。農地再送地の転用目的で、行うね、権利等の制限ということですね。はい、原則、農地再送地について、転用目的で、はい、所有権、営業作権、地上権、地下権等の使用権を設定移転する場合は、当事者が都道府県知事等の、ね、許可を受けなければならないということですね。で、米、短期間の資材、短期間、資材置き場として、ね、権利を取得する場合はね、これまでも許可はいりますよ。ですから、まあ、5条の場合もね、都道府県知事等の許可と覚えてください。そして、ただ例外があるんですよ。4条と同じようにね、例外。市街区域内の特例がありますね。市街区域内では、農業委員会に届け出すれば、許可を受ける必要はありませんということですね。はい、次のページね、今度例外にあります。次の場合には許可不要ということでね。はい、1、国または都道府県等が道路、農業用、用排水施設に、まあ、共通目的で権利取得する場合ですね。それから国、または都道府県等が農地を農地以外のものに共通する場合、例えば、庁舎にするとかね。そういう場合は許可不要の場合を除き、都道府県知事等の協議が成立することによって許可があったものとみなそう。それから土地収容法により収容また使用される場合ね、まあ、強制使用ですね。こういう場合も許可はいらないと。それから丸の3、市町村が道路、河川、堤防、水路、ため池にするために料金の権利を取得する場合はね、はい、許可不要と。でまた許可を受けないで農地再送地について所有権等の移転等が行われた場合には、その行為、契約の効力が生じない、つまり契約が無効ということですね。それで現状回復等の是正命令が行われると。でもそれにね、従わない場合ね、やはり罰則もありますから、その辺も、まあ、厳しい罰則でね、まあ、同じですね、罰則の内容はね。5条。それから、その下、農地の賃貸借関係ですね。農地再送放牧地の賃貸借関係の調整。これもね、やはり知ってないとまずいですよね。民法と違うところなんですよ。括弧1がね、農地等の賃貸借の期間は最長50年。これを最長50年ね。民法ではね、賃貸借は20年程度なんですね、最長でも。 それを例外としてね、特別に50年にしますね。それから、括弧には、納期または再送時の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、次の行為を行うことができません。丸1、賃貸借の解除とか、2、解約の申し入れ、3、合意による解約、4、更新しない旨の通知ね、連続、こういう場合も、知事の許可、ね、必要になります。それから、括弧3番、納期または再送方法期の賃貸借は、その登記がなくてもね、つまり、賃借権というね、登記がなくても、納期または再送方法期の引き渡しがあったと、つまり引き渡しがあればね、これをもって、第三者に対抗できると。ですから、納期が売買されてもね、新しい所有者に、まあ、自分が納期、ね、使ってんだということをね、対抗できるということですよね。押さえておいてください。宅地造成登記制法。328ページになります。1、宅地造成登記制法の目的、丘陵地などで崖崩れや、ね、土砂の流出が起こるような造成工事が行われますとね、やはりあの財産、人命まで、ね、失われますので、まあ、こういう事態を、ね、防ぐため、宅地造成と規制しましてね、宅地を安全な状態にしておこうというのが、ね、目的なんですね。で、用語の意味に入ります。まず1、ここで言うね、災害というのはね、崖崩れまたは土砂の流出による災害を指しますね。それから、括弧に造成主は誰のことかというと、宅地造成に関する工事の請負契約であれば、ね、その注文者です。この方が造成主ですね。またはね、受け負い契約によらない場合はね、自らその工事をするものを造成主と言いますね。それから工事、施工者というのは、宅地造成に関する工事の受け負い人のことです。まず、受け負い契約だったらね、その工事する側ですね、受け負い人のことを指しますね。または受け負い契約によらない場合はね、自らその工事をするものを言いますということになりますね。ところを覚える。宅地とは、ここ重要ですから、押さえておいてくださいね。この法律で言うね、宅地とは、はい、農地、再送放牧地、森林道路公園河川、その他公共のように供する施設ね。例えば、砂防施設、海岸保全施設、鉄道等のように供する施設。あるいはね、国、または地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地、緑地、広場、その他公共施設用地のように供されている土地以外の土地をね、宅地と言いますから、今、まあ、お話した、そういうものはね、宅地ではないですね。それ以外のものが宅地になりますから、例えばね、住宅の敷地、ゴルフ場ね、自動車教習所とかね、市営の墓地とか、そういうのが宅地ですね。3、宅地造成工事規制区域、括弧1ね。宅地造成に伴い、災害が生ずる恐れが大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について、規制を行う必要があるものである、ね、こと。そういうところにね、宅地造成規制区域を指定するわけですよ。で、その宅地造成工事規制区域は誰が指定するかね、これを押さえてください。はい、括弧2、都道府県知事。指定都市等ではその長はね、関係省庁の村長の意見を聞いて指定するということですからね。で、米マークもされますよね。宅地造成工事規制区域は都市計画区域の内外問わず指定できる。そういうことになりますね。ですからまあ、人命と財産を失う恐れがあるんでね、まあ内外問わず指定できることになりますね。次のページ。第1項。宅地造成工事の許可等ですね。ここは特に重要ですね。1、宅地造成工事の許可です。はい、括弧1、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行うとするときは、造成主は工事着工前に都道府県知事の許可を受けなければならない。誰が受けるかね。造成主ですよ。米1、都市計画による開発許可を受けている、その開発許可の内容に適応した宅地造成に関する工事については許可は不要ですよと。そう、二重になりますから、二重の許可になっちゃうので、まあ、開発許可の内容に適応したね、まあ、造成工事だったら、まあ、もともと開発許可を受けてますから、ね、造成、宅地造成による許可はいらないということですね。米2、国または都道府県が行う宅地造成に関する工事については、国または都道府県知事との協議が成立することをもって許可があったものとみなされると。国でも都道府県でもね、やはり、協議が必要ですね。ここで述べる。各国に規制される宅地造成。これがよく出ますね。許可必要な場合ですね。どういう場合だと、1、宅地以外の土地を宅地にするための土地ケースの変更ね。丸2、宅地において行う土地ケースの変更。まあ、その下を見てもらってね、図でいいですね。丸1、宅地以外の土地、例えば農地、森林をね、いいよ、はりのような土地ケースの変更して、ね、結果、宅地として利用する場合ですね。それから、現在宅地である、ものをね、やはり土地ケースの変更して、さらに宅地として利用する場合ですね。こういう場合に許可が必要になります。ただね、下の米、これは、許可いりません。宅地以外の土地を宅地以外の土地にする場合ね、または宅地を宅地以外の土地にする土地ケースの変更は、ここでいう宅地造成とならない。したがってね、本法の適用を受けませんので、許可いりませんので、要注意ですね。それではね、どういう土地ケースの変更ですと許可が得るのかというと、はい、井戸とね、切り井戸であってその部分に高さ2メートルを超える崖ができるもの。まあ、左の下のですかね、切り井戸、高さ2メートルを超えるね。ろ、盛り土であってその盛り土した部分に高さ1メートルを超える崖ができる場合ですね。盛り土を1メートルを超える場合。は、切り井戸と盛り土を同時にする場合。盛り土部分に1メートル以下の崖ができ、かつ、切り土部分と盛り土部分の全体で高さ2メートルを超える場合ね。それから2、崖の高さが上記以下に該当しない、切り土または盛り土であってもね、切り土または盛り土する土地の面積が500平方メートルを超える場合ですね。こういう場合に許可必要になりますので、しっかりと数字を押さえてくださいね。次のページですね。括弧3番、不許可。都道府県知事、あるいは指定都市ではね、市長は許可申請された宅地造成に関する工事の計画が、宅地造成に関する工事の技術的基準に適用しないと認めるときはね、許可してはならないということですね。また、許可とかね、不許可という処分はね、文書で行います。各4番、条件の付与もできますね。都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事に伴う崖崩れ等の災害を防止するために、必要な条件をね、付することができることになったんですね。各5番、これ出たことありますよね、このあたりもね、技術的基準としてね、宅地造成工事規制区域内で行われる、宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設、その他、政令で定める施設の設置、その他、災害防止のため必要な措置が講ぜられたものでなければならないというね、この中身がちょっと変えられて出されたことがありましたね。2、設計者の資格にありますね。各自、高さ5メートルを超える擁壁の設置と、もう一つ、各に、切り土または盛り土する土地面積が1500平方メートルを超える土地における排水施設の設置、この2つについての工事はね、一定の学歴と、土木、建築の技術に関する一定の実務経験年数を有する者の設計によらなければならないということで、まあ、有資格者でなければできないものですね。はい、3番、変更の許可。ここもよく出ますよ。宅地造成工事についての許可を受けた者が、許可にかかる工事の計画を変更しようとするときは、一定の軽微な変更であるときを除き、都道府県知事の許可を受けなければならないと。なお、軽微な変更については許可を受けることを要しないが、変更後、遅滞なく都道府県知事に届け出をしなければならないということですね。で、米マークを押さえてください。軽微な変更とは、造成主、設計者、または工事施工者の変更ですね。並びに、工事着手予定年月日、または完了予定年月日の変更については、軽微な変更になりますから、届け出すればいいということになりますね。4、工事完了の検査。各自、検査ですね。許可を受けた宅地造成に関する工事が完了したときは、はい、造成主です。造成主は、その工事が技術的に適用しているか否かにつき、都道府県知事の検査を受けなければならない。押さえてください。誰やってるとかね。はい、各に、検査事務所の交付。都道府県知事は、検査の結果、工事が技術的に適用するものであるときは、検査事務所を交付しなければなりません。 次のページですね。韓国新聞にあります。各自許可の取り消しですね。都道府県知事は、各地造成に関する工事の許可を政治団で受けたもの、またはその許可に付した条件に違反したものに対してね、原則として聴聞を経てね、その許可の取り消しをすることができることになってますね。各国には、工事施工停止と使用禁止等の命令にあります。まず左側ね、工事の施工停止命令ですね。左側、これはね、工事中に行われるものです。要件、都道府県知事は、各地造成工事規制区域内の各地造成工事がですね、無許可で行われている場合ですね。それから許可の条件に違反して行われている場合、あるいは技術的適合で行われている場合にはね、対象者、はい、押さえてください。造成主、工事受け入れ人、下請けに含みます。それから現場管理者に対して、原則として弁明の機会を与えますが、監督処分。1、工事施工停止。2、擁壁排水施設の設置。3、その他防災上の措置を命ずることができますよ。ということですね。工事中の宅地造成工事ですから、工事受け入れにね、そういうものも入ります。今度は右側ですね。宅地の使用禁止命令とですね、これはね、出来上がってしまった宅地なんですね、その結果ね。はい、都道府県知事は1、無許可で造成された宅地ですね。丸の2、工事完了検査を受けない宅地。丸の3、技術的基準に不適合な宅地。そういうものにつきね、はい、対象者、所有者、管理者、占有者、造成主、はい、4社ね、押さえてください。そういうものに対して原則としてね。今度右側です。宅地の使用禁止とですね、これはですね、もう出来上がってしまった宅地なんですね。都道府県知事は1、無許可で造成された宅地。許可を受けない宅地ね。それから2、工事完了検査を受けない宅地。丸の3、技術的基準に不適合な宅地。そういうものにつきね、はい、対象者、所有者、管理者、占有者、造成主に対してですね、原則弁明の機会を与えますけど、監督処分。その宅地の使用禁止。1ですね。2、擁壁排水施設の設置。丸の3、その他防災上の措置を命ずることができることになってますね。4社を押さえておいてくださいね。所有者、管理者、占有者、造成主ですね。所有者というのはね、そういう宅地を買ってやった人ですね。購入したとね。それから管理者というのは、そういう物件なんかを管理する人ですね。それから占有者というのは、そういう物件を借りてるとか使ってる人ですね。それから造成主というのは、その、受け入れ契約であればね、その注文者ですね。4社を押さえてください。その下のね、2、工事等の届け出ね、こちらも出されてますよね。しっかりと表を押さえましょうね。宅地造成工事規制区域内では、許可が必要とされる宅地造成に関する工事に該当しない。該当しない工事などについてはね、都道府県知事に届け出しなければならない場合があります。はい、3つありますね。まず届け出義務者。丸1、宅地造成、工事規制区域指定の際ですね。宅地造成に関する工事を行っている造成主ね。ですから、工事を行ってたら、宅地造成規制区域に指定された場合ですね。その造成主は、はい、その指定された日より21日以内に都道府県知事に届け出ます。はい、丸の2、宅地の高さが2メートルを超える擁壁、排水施設の除去、工事を行うとするものは、はい、工事着手の14日前までにね、都道府県知事に届け出すると。それから丸の3、宅地以外の土地を宅地に転用したもの、工事を伴わない転用も含みますから、こういうものは転用日から14日以内に都道府県知事に届け出るということになりますね。で、ポイントはこの丸1と丸の3は事後届け出ると。で、丸の2は事前に届け出するということになりますね。次のページですね。332ページね。3番、宅地の保全と、各市場、宅地の保全。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。各市場、改善勧告、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害防止のため必要があると認めるときは、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主、工事、施工者に対し、擁壁排水施設の設置、改造その他、防災上必要な措置を取ることを勧告できる。4、宅地の改善命令に入ります。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の発生の恐れが著しい場合において、危険な宅地、擁壁排水施設の所有者、管理者、占有者に対し、擁壁排水施設の設置、改造または改良のための工事を行うことを命ずることができることになっているんですね。その他注意事項ですね。中1、工事施工停止命令違反、および使用禁止命令違反には罰則が適用されます。また中2、宅地の保全、改善勧告及び改善命令対象となる宅地造成には、宅地造成工事規制区域指定前にね、造成が行われた、そういう宅地も含まれますよ。それから中3、自然の崖で災害の発生の恐れのあるものについては、宅地造成工事規制区域内に所在していても、改善勧告及び改善命令の対象となりません。中4、第三者の行為によって災害の発生の著しい恐れが生じたことが明らかであるときは、その第三者に対してね、はい、改善命令をすることができると。また中5、改善命令違反には罰則が適用されます。中6、都道府県知事は工事の許可、変更の許可も含みますけどね、それから工事完了の検査、監督処分、改善命令の規定による権限を行うため必要がある場合においては、宅地に立ち入り、宅地または宅地において行われている宅地造成に関する工事の状況を検査することができます。また都道府県知事は、はい、宅地造成規制区域内における宅地の所有者等に対して、宅地または宅地において行われている工事の状況についての報告を求めることができることになっているんですね。で、5、報告の徴収。はい、都道府県知事は宅地造成等規制区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができるとなっているんですね。造成宅地防災区域にあります。次のページね、332ページ。造成宅地防災区域の指定、はい、都道府県知事は必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聞いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者、その他の者に被害を生ずる者の発生の恐れが大きい一段の造成宅地、確保されてくださいね。これに付随する道路、その他土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除くとなっています。ね、そういう除く区域であって、政令で定める基準に該当するものをね、造成宅地防災区域としてね、指定ができます。ただね、この指定は、擁壁等の設置または、改造等の措置によって、指定自由がなくなったと認められるときはね、解除されますので、注意しておいてください。それから、災害防止のための措置ですね、そのあたり、あと、括弧3番の改善命令。そのあたりね、それから次のページですね。そのあたりよくね、また見ておいてください。造成宅地防災区域もね、まあ、前半の部分で、ね、指定については、まあ、2回ほど出されたことがありますのでね。ですから、宅地造成、規制法と同じようにね、災害防止のための措置とか改善命令もね、よく読んで、それから334ページのまとめのね、表、これでね、ある程度押さえていただければと思います。次に、335ページ、土地価格整理法に入ります。土地価格整理法の目的ですね。土地価格整理法は、土地価格整理事業に対し、その施工法、費用の負担と必要な事項を規制することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の主の同時にすることを目的とするということですね。土地価格整理事業は、事業、施工、地域内の宅地を、はい、そこせいで収容するものではないですよ。ですから、収容法が適用されるわけじゃないですからね。はい、現部と監視という手法によって行われるので、ね、また関係権利者の負担が公平であることが、価格整理事業の、ね、目的です。 で、土地区画整理事業は、都市計画域内の土地についてね、公共施設の整備改善とか、ね、宅地の利用の増進が上がるため、この法律で定められたことによって、従って行われる土地区画域の変更及び公共施設の施設変更に関する事業を言いますよ、とかですね。で、まあ、イメージ図がありますけどね。まず、事業計画等の作成、それで認可の受けてね、認可を公告して、それで計画を立てますね、監視計画を。それで認可を受けます。そして、まあ、場合によっては、仮監地、仮の土地を指定してね、そちらには移ってもらって、そして最終的にね、まあ、その仮監地が自分の土地になりますけど、監視用の公告っていうのが行われて、まあ、それで監地となるんですね。ですから、まあ、そこに順がありますけどね、区画整理前はね、ちょっと地形が悪かったり、道が狭かったりしますよね。現部ということで、まあ、土地の所有者からね、少しずつ同じぐらいの割合で土地を提供してもらってね、そういう、まあ、土地をですね、道路とか、まあ、公園とかね、公共施設に当てていくと。で、まあ、そのような流れでね、まあ、最終的には、まあ、監地といってね、まあ、最終的には出来上がった、町っていうかね、区画整理後の町を、町のね、そういう土地のことを監地って言うんですけどね、まあ、何十年もね、時間かけて、行われてる場合もあるしね、次のページ行きましょうね。用語の意味を見てもらいますね。用語の意味ね、この法律でいうね、公共施設というのは、道路公園広場、河川との公共用に共通施設のこと。この法律で各所は、公共施設のように表されている、国、またはね、地方公共団体の所有する土地以外の土地をね、各所と言います。それから、施工者、土地区画整理事業を施工するもの、施工地、土地区画整理事業を施工する土地の区域、それから、施工区域というのは、都市計画法によってね、行われる土地区画整理事業についてね、そういう定められた施工区域のことを施工区域と言いますね。ですから、施工区というのは、都市計画によらないでね、土地区画整理事業を行う場合の区域と考えてですね、それから、仮管地、管理処分が行われるまで、長時間を使用することからね、建築物の移転や管理環境を早く安定させるためにね、管地となるはずの、ね、土地を仮に使用する目的で指定される土地のことね、仮管地です。それから、現部、施工区内の土地の所有者が一定割合で土地を提供してもらうこと、現部によって生み出された土地はね、公共施設用者、保留地に当てられると。はい、保留地を押さえておいてくださいね。はい、都市区画整理事業に利用する、ね、はい、事業費に当てるため、または規約や定款で定める目的に使用するために、管地計画において、管地として、ね、定めない土地を言います。そして、管地処分の公告があった日の翌日においてね、はい、その施工者がね、はい、取得します。そして、それを売却してね、要するに事業費に当てたりできるわけですよ。それから、管地ね、これは、まあ、要するに、まあ、最終的に、ね、自分の土地になる土地ですね。管地計画に基づき、充電の宅地、区画整理前のね、まあ、宅地、まあ、充電地にね、変わるものとして、区画整理後に割り当てられる宅地ですね。それから、管地処分、原則として、区画整理の全部が完了した時、後にね、充電の宅地の所有者等に対してね、管地を公告すること、まあ、いわゆるね、それを通知して行うんですね。それを管地処分ですね。次のページね、施工者についてね、見ていきましょう。民間施工でね、個人施工、共同施工。この場合ね、個人でもできますけど、届け出の認可してですね、はい、宅地について所有権もしくは借金を有するもの、はい、まあ、一人でもね、または数人で共同して、はい、当該権利を目的である宅地について、またね、その宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について事業を施工することができるということですね。まあ、ですから、一人でも共同してもできます。米が出たときありますね、そこね、米がね。それから、都市区画整理組合施工、これもね、都道県知事の認可が必要です。これが非常に多いですね。取材率が高いです。はい、まず、不適合を押さえてください。宅地について、所有権または借金を有する者が設立する都市区画整理組合は、その権利の目的である宅地区分一定の区域の土地について事業を施工できますと。で、コミュニティも押さえてくださいね。宅地の所有者、借金では、はい、7人以上共同で設立。それから、米のにも出てますね。土地区画整理組合の設立が認可されると、施工地区内の宅地の所有者と借地権者の全員がですね、土地区画整理組合の組合員となります。ただしね、借家人は組合員とはなりませんよ、ということなんですね。また、その上、所有権を有する組合員から所有権を承継したものをね、組合員となります。それから、米の資産、これも出てますね。まあ、施工地区内の、ね、宅地について所有権以外の権利で、登記のないものを有する者は、その権利の所有及びその内容を、ね、施工者に申告しなければなりません。この申告の内容についてはね、個人施工以外の施工者はね、これを損しないものとみなして、ね、監視計画の決定、管理監視をして、監視処分を行うことができるということになりますね。それから、土地区画整理組合の、米の4、これも出てるんですよ。区画整理組合はね、その事業に要する経費に当てるため、付加金として参加組合員、以外の組合に対してね、普通の組合員ですね、そのように対して金銭、付加徴収することができますが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、付加金の納付について、総裁を持ってね、組合に対抗できませんよということね。それから、土地区画整理組合が総会の、議決によって解散しようする場合の、その組合に、借り入れになるときには、その解散についてその債権者の同意をなければならないと。それから、米の参加組合員とは、交換交差のことでね、いいと思います。で、組合がですね、都市計画、事業としてね、施工する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものはね、参加組合員として、組合の組合員となるということですね。で、あとね、区画整理会社をね、作って、まあ、知事の認可でね、行うこともできます。それから、公的施工にはね、地方公共団体施工、都道府県とか市町村が行わないものですね、行政庁施工として、国交大臣が行うとかね、公団公社、まあ、つまり地方住宅供給公社が行うとか、独立行政法人、都市再生機構の行うものね、こういうのを公的施工。それから、まあ、現部ですね。まあ、区画整理はね、現部と管地という処分で行われます。現部、道路、公園、広場などの公共施設の整備改善を図るため、には、ね、新しい用地が必要になりますが、この用地を生み出す手法が、ね、現部なんですね。で、ちょっと下、見てもらうと、狭い道路がありますね。面積、1500メートルで、単価が4万円で、で、4000万円だと。ところがね、現部が決まってね、20% 現部率でね、まあ、提供したわけですよ。そういう土地をね。で、まあ、面積が減ったけどね、それによって価値が上がって、まあ、1平方メートル5万円だったらね、まあ、資産としては変わらないである、変わらないんじゃないかというね、まあ、そういう考え方ですからね。はい。で、上記のように、施工は各個人の土地の面積が減少するが、残地がね、宅地上としても価値が増大することないんで、ことになるので、損失はねっていう考え方ですね。またその施工者ね、保留地というね、宅地を、工事完了後に取得して、売却して、工事費用に当てるんだから、ね、まあ、誰も損しないんじゃないかというね、一つの考え方なんですね。で、管地、現部によって、現部によって、ね、生み出される土地が、ここの宅地に分散しているので、これを公共施設用地保留地に集めなければならないですね。新しい道路や公園を作るためには、管地で、管地のためにはね、宅地を他の場所へ移さなければなりません。このようにね、充電の宅地に変わるものとして定められる宅地をね、管地と言います。まあ、それが結局自分の土地になるんですけどね。実際にはね、場所的移動はなく、単に現部のみの場合もありますけどね。まあ、こういう区画整理事業が多いですけどね。この場合でもね、工事上は施工後の宅地が管地ということになります。まずね、区画整理を行う場合、まあ、計画を立てないとね、誰がどこにね、どういう管地を取得するとかね、いろいろほら、計画立てないと、まあ、できませんので、まずね、管地計画をね、定めます。はい、ということでね、管地計画が商法の原則に従って定めること、管地計画において、管地を定める場合においてね、管地と充電の価値が、一致的、土質、水位、利用状況、環境等において、商法するようにね、定めなければならないと。あんまり違ってませんですね。それを商法の原則ですね。それから、米の位置、それから、まあ、米のね、これも出てますね。それから、各国は、管地計画に管地を定めないこともできます。宅地の所有者のね、申し上げたり、あるいは同意があった場合ね、管地計画において管地を定めないこともできますので、この場合ね、その土地に借金者とかね、誰か使用収益ね、している者がいるときには、そのものの同意が必要になってくるということですね。 それから、監視計画には、生産期、これも定めることができます。監視または、監視についての刑事の目的となるべく、もしくは、各種の分を定めたり、または定めなかった場合において、不均衡がね、生ずると認められるときは、金銭によって生産しますんでね、監視計画において、その、生産金の、額を定めなければならない。つまりね、生産金を徴収したり、報告したりね、得する人も損する人も、ちょっと言うんで、その不均衡を調整するわけですね。で、監視計画には、ね、保有地を定めることができます。保有地についてね、注意してください。まず、個人組合、区画整理会社は、成功の場合でね、はい、保有地の場合です。はい、これを押さえてくださいね。はい、事業の費用に当てるため、またね、規約定価で定める目的のためにね、監視計画において、ね、その土地を監視を定めないでね、土地をその土地の保有地として定めることができますからね。でね、どのところね、これね、公的施策の場合はね、事業の費用に当てるためのみなんですね。しかもね、施工後の宅地の総額が、施工前の宅地の総額を上回る範囲内においてしか保有地を定めることができませんということなんですね。で、監視計画を定めた場合ね、施工者はね、都道府県知事の認可を受けなければなりません。それから仮監視の指定、次のページがありますね。仮監視の指定ですね。施工者は監視処分を行う前に、土地価格ケースの変更もしくは公共施設の新設、変更に関する行為のため必要があるときは、またね、監視計画に基づき監視処分を行うため必要があると認めるときはね、仮監視を指定できます。で、丸1も出てますね。仮監視は施工中の宅地について指定し、この場合、充電の宅地について、借地権利等の、そこですね、使用収益権を有するものがあるときは、その宅地について、仮にそれらの権利の目的となるべき宅地、またはその部分を指定しなければならない。ね、所有権を持っている人にはね、仮監視ということで、そこ借りている人にはね、使用収益している人に対しては、仮に権利の目的となるべき宅地、そういうものをね、定めるわけですね。で、仮監視の指定の手続きのところで、重要なところでね、組合、押さえておいてください。区画整理組合がね、仮監視を指定する場合、はい、総会、もしくはその部会、または総代会の同意を得なければなりません。同意が必要ですよ。これを押さえておいてくださいね。それから、ここのボール、重要度で呼ばれますね、これは。はい、仮監視の指定は、仮監視となるべき土地の所有者、および充電の宅地の所有者に対し、仮監視の維持、指摘、仮監視の効力が整備ね、来年の何月何日ね、そっちね、その日に、仮監視に移ってくださいとね、そういうふうに効力が整備をね、数指定します。で、丸のに、施工者は仮監視に使用、または収益の障害となる物件が損するとき、その他、特別の事業があるときには、その仮監視について使用収益開始することができる費用ね、もっと先送りしてね、別の費用を定めることができますということですね。で、丸の3も出てますね、充電の宅地について使用収益権を有するものがあるときは、これらのものに、その仮監視について、仮にそれらの権利の目的となるべき宅地、またはその部分、および仮監視指定の効力が整備をね、通知します。で、今ね、使用収益権を有するものというのは誰かというと、はい、使用収益を有するものとは、借地権者と、私権者等であり、抵当権者は含まれませんよ。抵当権者には、そういうね、通知はしません。注意してください、そこね。それから341ページ、仮監視の指定の効果ですね。そこのとことん覚えてね、非常によく出てます。移動派に法までね。はい、仮監視が指定されますとね、その指定の効力発生日、各個使用収益開始日を別に定めた場合はね、その別に定めた日から、ね、監視部の報告がある日まで、充電の宅地について権限に基づき、使用、まだね、収益できるものは、充電の宅地の収益ができなくなり、指定された仮監視の使用収益をすることができるようになります。で、また、仮監視が指定されると、使用収益権は充電の宅地から仮監視に移ることになるんですが、充電の宅地の所有権を失うわけではありませんからね。したがって充電の宅地の宅地を売却したり、ね、それを抵当に入れたりね、することもできますし、この際ね、登記は充電の宅地の、ね、登記もできますんで、そして充電の宅地を購入したものはね、仮監視について使用収益ができるということなんですね。それから、仮監視が指定されてもね、仮監視が指定されているという旨の、ね、登記はできません。また、2のところ、仮監視の指定の効力は、監視部の広告があった日において証明する。そうなんですね。仮監視っていうのは、監視部の広告の日までなんですよ。で、それ以降は、ね、監視になりますからね。それから、仮監視について権限に基づき、また使用収益できるもの。つまり、仮監視が指定されたところの、元々の土地の所有者ですね。そういう方は、仮監視指定の効力の発生日、あるいは別に定めた日から、監視部の高校があるまで、当該仮監視を使用、また収益することができない。そうですね。いくら自分の土地であっても、そこにね、誰かが移ってくるわけですから。ね、仮監視使用する人ね。だから、いくら自分の、土地であってもね、そこはもうね、使えなくなるんだってことですね。それからですね、仮監視使用収益開始日を別に定めた場合のところですね。これも、見といてくださいね。それから、5、仮監視指定をしない場合は、使用収益の停止でもできるんですが、まあ、これはね、どちらもね、施工者はね、損失補填しなければならないという規定がありますので、ね、一通り今一応読んでみてくださいね。次のページ。ところも覚えるね。はい、仮監視に指定されない土地もあります。まあ、道路になる土地とかね、公園になる土地とかね、それは仮監視に指定されません。それは誰が管理？それはね、施工者が管理ですね。施工者の方で管理。仮生産もできますよ。施工者は仮監視を指定した場合、またね、監視をされない宅地について使用収益を停止した場合においてね、必要と認めるときは仮生産金を徴収したりね、または交付することができるようになってますね。監視分等にありますね。ここもよく出てますね。監視分、施工者は原則としてですね、監視計画にかかる区域を全部出ていて、土地区画整理事業の工事が完了した後においてね、はい、一切なく監視分を行わなければならない。これは原則です。ただしね、基準規約定価または施工規定に別の定めがある場合においてね、工事が完了する以前においてね、監視分できますから。だから監視分は関係権利者に監視計画において定められた事項を通知して行いますよ。通知してね、そして国土交通大臣または都道府県知事は監視分があった旨をね、報告することになります。これを監視分の報告と言いますね。その効果ですね。はい、このようにですね、監視計画において定められた監視は監視分の効果があった日の翌日から従前の宅地とみなされると、そう、従前の宅地に変わるものですね。それが自分の土地になりますよ。はい、で、このように従前の宅地と位置や施設が異なっても従前の宅地またその部分に損した権利関係が監視に移ります。例えば従前の宅地に登記や地上権等の登記がされていれば、今度ね、監視の方に移転します。新しい登記をね、作られていきますからね。またこのように監視は監視分の効果があった日の翌日において当該監視の所有者となるべきものとして監視計画において定められたものをね、取得しますと。また監視計画において三角組合に与えるべきものとして定められた宅地をね、三角組合に取得しますと。まあ、交談とかね。それから次のページの過去にこれも出てますね。監視計画において監視を定めなかった従前の宅地の上に損する権利はね、監視処分の効果があった日が終了した時にね、消滅します。いつまでもね、そこに権利があったらしょうがないからね、から証明させていくわけですね。で、例えば、充電の宅地に設定された抵当権や使用権等の、ね、権利をね、監視に移るんですから、充電の宅地に残ってたね、抵当権とか使用権は証明するわけですね。ただね、地域権注意してください、地域権。地域権は、監視部の広告があった日の翌日、後においてね、なお、充電の宅地にの上に、ね、損する、これを押さえてください。損しますよ。移行するわけじゃないですよ。監視ね。ただし、事業の施工により、行使する利益がなくなった地域権ですね。例えば、袋地に通行地域権を設定していた場合によってね、区画整理を袋地でなくなった場合ですね。これは地域権言いませんけどもね。その場合は、監視部の広告があった日が終了した時にね、やはりそういう証明することになりますね。だから、監視計画において定められた生産金は、監視部の広告があった日の翌日に確定。これも出ましたよね。それから、その他、過去5番、これも出てますね。監視計画において定められた保有地は、監視部の広告があった日の翌日に施工者が取得する。これも押さえてくださいね。それから、6も出てますね。土地区画整理事業の施工により、設置された公共施設は、他の法律、基準、規約、定款、施工規定に別の定めがある場合を除き、 管理職の広告があった日の翌日に所在市町村の管理に属すると、まあ、例外を除いてね、それから施工者管理職の広告があった日以前においても、公共施設に関する行為が完了した場合にはね、その公共施設を管理するものとなるべきもので管理を引き継ぐことができますよと。で、そして米印、これも出てますね、原則として土地区画整事業の施工により設置された公共施設の用地は、つまり道路公園のね、そういう用地は管理職の広告があった日の翌日にその公共施設を管理すべきものに帰属する、ね、ですから、それがまあ県道であればね、県に帰属する、ね、あるいは県の公園であればね、その用地はね、県に帰属するわけですね。それから管理職に伴う登記、ここも出てますよね、施工者管理職の広告があった場合において、まあ、直ちにその旨を監視計画にかかる、区域を管轄する当初に通知しなければならないと。施工者事業の施工により施工地区内の土地及び建物について変動があった時は、違いなくその変動にかかる登記を申請または、ね、直達しなければなりませんと。まず3、施工者使用があると認めるときは土地所有者等に代わって土地の分割合併の登記手続きをすることができるんですね。この場合はね、土地所有者とか借地権者の同意はいませんから、これは注意してくださいね。そうでないとね、なかなかまあ、進んできませんからね、手続きはね。はい、それから管理職の広告があった日の後においては、周りのにはね、土地区画整理事業の施工による変動の登記がなされるまでは、原則として施工地区内の土地及び建物につき他の登記はできません。まあ、これ原則ね、ただし登記の申請人が確定基準のある書類によって管理職の広告前に登記権が生じたことを証明した場合にはね、登記ができますよね。例外もありますよね。で、土地区画整理事業の種類、これを押さえてですね、344ページですね。そこに土地計画事業というのはね、あのその丸1、丸2、丸の3ね、要するに都道府県が行う場合と市町村が行う場合、土地採石機構とか地方住宅供給業者ね、公社、こういう方が行う、ね、区画整理事業は都市計画事業として行われますよ。ね、そして土地区画整理審議会が置かれます。はい。それから市内地開発事業として行われるものね、はい、都市計画法で土地区画整理事業を行うことが定められた施工区域ですね、施工区域。ね、そこで行う都市区画整理事業は全て都市計画事業として施工されます。はい、米マークね、はい、個人、民間施工以外の施工者は都市計画で定められた施工区域内、つまり市街区域と、またはね、区域分が定められていない都市計画区域内に限り事業を施工することができるようになってますからね。だから公的施工の場合にはね、市街化調整区域では事業を施工できません。今度は過去の3、市街地開発事業でなく行われるのね、つまり都市計画で定められた施工区域以外、つまりね、施工地区、ね、施工地区でもね、都市区画整理事業を行うことができますから、ね。で、ごめん、個人、民間施工の施工者は、都市計画区域内であれば事業成功できると。そうなんですね。民間はね、あの市街化調整区域でもできますから、その辺注意ですね。それから、とことん覚える、これも出てるでしょう。土地区画整理事業のね、施工に伴う建築行為の規制です。はい、土地区画整理事業の施工地区内においては事業の進行を妨げるようなね、土地の利用を規制する必要があります。で、土地区画整理事業について各認可が公告された後、管理職の広告がある日までは施工地区内において次の丸1、丸2の行為をしようとするものはね、国土交通大臣施工の場合は国土交通大臣ね、その他の場合は都道府県知事等の、はい、許可を受けなければならない。はい、どういう場合に許可を押さえてください。はい、丸1、事業の施工の障害となる恐れのある、ね、土地形式の変更と建築物、その他工作部の新築改築増築はね、はい、都道県知事等の許可がいりますよ。いいですね。事業の施工の障害となる恐れがなければいりません。許可は。それから政令で定める移動用意でない物件の設置ね、それから解析、まあ、政令で定める移動用意でない物件というのはね、重量が5トンを超えるような物件ですから、もうこのこれ自体がね、もう事業の施工の障害となる恐れがありますの で、こういうものは知事等の許可がいるということになりますね。はい、まあかなりね、細かいところたくさんいろいろね、まあ今日見てきましたけどね、いずれにしても一問出ますからね。はい、まあ細かくね、コツコツと覚えてください。これでね、法令上の3をね、終了いたします。